はい、ヘッジファンドマル秘メモの実感です。まあ今回は、まあアメリカの、はい、今後のね、バイデン政権になってからどうなるかっていう。まあ、
今後の動きなんだけれど、はい、やっぱりプロレス側としては、そのグレートリセットが一番の目的があって、はい、まあグレートリセットをするために、この一番潰したいのはどこかって言ったら、FRB なんだよ。
はい。
で、FRB って彼らが作ったんだけれど、彼らが作ったものを壊したいということなんで。で、誰に壊す、ね、その、なんていうのかな、役目をさせるかなんだよね。
はい。
結局は。で、今もうアメリカがジャブジャブやってて、この、はっきり言って、ジャブジャブやればなんとかなっていくことはなんとかなるわけよ。みんながその通貨信用している限り。
はい。
だけど、これを、その、壊すことによって、ドルが破壊できるわけでしょ、うん、そして、一般人の生活をいかに苦しめるかというよりも、経済を破綻させて、そして、資産を没収するかなのよ。
うん。
その、プロレス団体側が。で、そのためには、もう世界中にあるドルっていうものを紙切れにしなきゃいけない。で、紙切れにするためには、この、まあ、アメリカで内戦になる。じゃあ内戦になったときに、なんていうかな。じゃあこのアメリカのね、債務はどっちが引き継ぐんだっていうような話になってくるわけでしょ、結局。
はい。
それでお互いに課税権、ね、IRS が全部俺たちのものだったら俺たちが、全部引き継いでやる。いうような感じになると思う。うん、で、課税はもちろんしなければ払えないだろう。いう感じで。で、お互いに IRS は俺たちのもんだみたいな話になるんですよ。うん、だからこれバイデンが、まあ、出てくるのか、もうバイデンが出れないで、ね、カマラハリスになるか、まあ、チャック・シューマーがやるか、まあ、わかんないよ、それ。誰が、民主党で、の総大将になるかは。で、民主党の総大将っていうのが、まあ、まあ、次の仕事だよね。仕事をするわけなんだけれど、どういう仕事って言ったら、もう、まあ、彼らは彼らで、正当性を貫くでしょ。そして、まあ、共和党の一部もそっち側についてくるでしょ。この正当性がそっちだっていうことで。
はい、
で、まあ、トランプ派っていうのはおそらく軍部でしょ。
うん、
ね、だから軍部による、まあ、政権みたいな形ができる可能性あるよね。そしてその政権、軍部の、まあ、クーデターみたいな感じに、まあ、世界中から見える構図だよね。どちらかというと。
はい。
で、その軍部を支援しているのは、まあ、トランプ支持者であって、その、ね、キリスト教原理主義の人たちであって、まあ、なんて不正選挙は許さないみたいな感じで。だから、トランプが上に出るわけでもなく、多分、マイケル・フリーとか誰かが、その、軍部のトップとして、やってくる可能性があるわけよ。
うん、
そして、その軍部の、それの軍部に対して、じゃあ、向こうは、DS 側は正当性をね、主張するわけですよ。はい、まあ、DS 側って言っても、この末端、もうみんなトカゲの尻尾だからね。本当に。だから、ヒラリーにしても、オバマにしても、オバマなんかもう本当尻尾の尻尾だからね、本当。尻尾というよりも、ほんと先がとんがった、こんなってのみたいなもんだし、バイデンにしてもずっとあれでしょ、下でしょ、下っ端でしょ。で、もう上の、なんていうの、オオトカゲが出てこないんだから。オオトカゲもトカゲ人間も出てこないよね。本当に。で、もう、っていうことはわかるでしょ、この動きとして。で、その辺が捕まる、捕まんないとか、いうようなことをやってるだけで、で、じゃあ、なんていうかな、そっちの方は何を頼むかって言ったら、フィーマ軍を頼むわけよ。
うん、
フィーマって言って、ね、まあ、緊急事態みたいな感じで。で、フィーマって言っても、まあ、軍がすぐに招集できるわけ。それほど持ってないんでね、フィーマも。で、州兵とかも、どちらかというとそんなに、なんていうかな、州は州の軍隊であって、フィーマの軍ではないわけよ。で、結構いろんな州が、まあ、米軍側と、一緒にやっていく可能性があるんで、まあ、それに対抗する形で、まあ、民主党の支持してるところでは、フィーバ軍という形で軍が入ってくるわ まあもちろん民主党の、支持母体の州とかでは、州兵として、州兵も出てくるけれど、で、このフィーマっていうのは誰がその調達するかって言ったら、もう決まってるよね。もう、ネオコンって。
うん。
だから、ネオコン今黙ってるんだけれど、なんでネオコンが黙ってんのっていう。ね。普通になったら一緒になってトランプ叩きやるんだけれど、トランプ叩きはしないって言うけど、もう一番儲かるじゃない。なんていうのかな。
戦わした方が。
そうそう。傭兵をどんどん供給したり、ね、武器も売れるし、両方に戦争になってくれるのが一番売れるわけで、アメリカの内戦ってすごい需要があるわけよ。ね。だから、ネオコンっていうのが今黙ってて、ブッシュとか何も言ってないでしょ。だから、出てこないでしょ、マスコミとかにも、ネオコンが。あの、ボルトンがいなくなってからもうネオコンの影は全く消えてるわけよ。
本当ですね。
だってトランプが追い出したっていう風になってるんだけど、追い出したとかじゃなくて、ネオコンはその間ちょっと影に隠れていようと。ね。ボルトンの陰謀だとかそんなこと言われたくないわけよ。裏に隠れていて、そしてじゃあピーマン軍に大量の、ね、軍隊。じゃあそれも、ちゃんと用意してありますって。カナダ国境とかメキシコ国境のところにちゃんといますんでって、はい、一人後でいくらですっていう感じで、小政権からいっぱい金もらうわけよ。金もそうだけれど。で、そういうような感じで、もう両方戦わせて、だから両方に戦わせて、その、まあ、漁夫の利を得るっていうのがネオコンだからね、基本は。
まあ、戦争経済ってね、基本的にはそうですよね。はい。そのトラブルとか敵とかそういうものをこう作った上で、まあ武器とかその、設備とかですね、そういうものをこう売ってビジネスにするみたいな、まあそういうのをやってきましたからね。
あ、なんだったっけ、アカデミー社だっけ、もう昔のブラックウォーターだよ。
何ですか、ね、ブラック。
で、ブラックウォーターって会社が、その、傭兵やってたんだよ。
ああ、
今名前、あんまり名前知っちゃったもんだから、アカデミーとか名前変えて
る
んだよね。
なるほど。そういうことですね。
で、そこがもう、まあ、ね、なんかチェイニーとかさ、その、ラムスケルとかやってたところなんだよ、そういったところ。
まあ、イラクとかアフガニスタンに兵を派遣してたところですね。
そうそう、もう傭兵。で、今だっていくらでも傭兵いるから。
はい。
その、中東とかでもね、もう本当今シリア終わっちゃって、もう失業しちゃってるわけよ。じゃあ次があるからって。じゃあ次があるって。だから、あるって言って今回、そうしないとネオコンも干上がっちゃうから、干上がるっていうよりも、もうとにかく戦わせて、もうね、それが人間を人間だと思ってないんで、そういうのは。
わかりました。
傭兵って、ね、じゃあ一番あれでしょ、本当に。
なるほど。
で、そうすると、もう片っぽの、なんていうのかな、トランプ支持派の人たちは、米軍がもうみんなネオコンじゃなくて、DS をやっつけてくれるんだ、とかさ、言ってくるけれど、ね、向こうが向こうで、傭兵を使えばいいだけ。で、主力は何？中国軍だったりするわけ。
うん、
そうすると中国がやった、とか言うわけ。いや、違いますよ、と。彼らは傭兵で中国人を雇っただけで、中国は、いや、彼らは違います、というふうにやるわけじゃない。
うん、
だけど、元人民解放軍の兵士ばっかりなんだよね。だから、そういうの、なんていうのかな、が、これからプロレスとして起こっていくんじゃないのっていう感じだよね。
ちょっと、まあ、混乱を引き起こした中でですね、そうやって、うん、まあ、軍の、その、まあ、重要ですよね。傭兵にしてもそうだし、うん、まあ、武器にしてもそうですけども、重要側からもわかるんですが、自分たちが作った FRB、要は US ドルですね、うん、国際決済通貨として、まあ、世界の地位を得たもの、これが、要は、プロレス団体にとっては非常に、都合のいい通貨であったのが、まあ、米ドルだったんですけど、その、彼らがそれを破壊したいという意向の元は何ですか？
だから新しい通貨にしたいわけよ。
はい。
だから今持ってる米ドルの持ち主っていうのは、ね、一般人じゃない、ほとんどが。
そうですね。
ね、もちろん彼らも持ってるけれど、彼らいくらでも釣れるわけ、
うん。
で、もう新しいそのグローバル通貨、世界通貨、ね、世界中央銀行通貨みたいなのを作りたいわけよ。
はい。
で、通貨が紙切れになることによって、新しい通貨を持った人が、ね、その、 資産をね、持てるわけ。
そうですね。
だからほとんどの、だから米ドルが紙切れになることによって、誰だって米ドルで持ってるでしょ。
うん。
福崎さんほとんど貯金米ドルでしょ。
はい。
だから、米ドルって持ってる人たちが世界中ほとんどだけど、東南アジアとかみんなそうでしょ。
そうです、ね。
カンボジアとかドルだけ、もうみんな貯めてるわけ、
うん。
その米ドルの価値をいかに下げるかなんだよ。
はい。まあ、
で米ドル、まあ、もちろん米ドルが下がることによって他の国の通貨も下がるわけ。だけど、その前にどうするかってすぐにその米ドルの価値を下げるわけじゃないよ、ここで。
はい。
ね。米ドルの価値、ここから上がり出すからね。そんな戦争になった時に。
はい、
これが、一番みんな間違えると思うんで、言っとくけど、通貨防衛のために FRB は経済よりも通貨防衛という形で金利上げてくるから。
はい。
で、FRB がもう、通貨、もう、なんていうの、スタンスを今、なんていうの、テーパリングだとかそんなこと言ってて、テーパリングどころじゃなく金利を上げるっていうことなの。もう、だから経済どころじゃない。だから内戦みたいな状態が来るとなったら、だけど内戦が来るのはまだ先だと思うよ。で、今回すぐに来るのは、なんていうのかな、まあ、二つの政府ができて、ああでもない、こうでもないぐらいのところで終わるよ。で、なんていうのかな、じゃあ話し合いましょうみたいな感じだと思うね。そこまでなんていうのかな、内戦の激化的なところじゃないと思う。
はい。わかりました。まあね、横本さんがおっしゃっていると、金融っていうのはですね、人々の資産を奪うツールということですね。今までかつて、経済をですね、信用拡大することによって経済拡大、そして、その後、まあ、バーストという形で信用収縮を行うことでですね、まあ、金融のツールというのはですね、人々に、まあ、お金を貸し付けてですね、その代わり、まあ、返済できなかったら担保を、担保権という形ですね。その担保、まあ、主に不動産とかですけども、それを、の権利を、金融側が奪っていくと。これが、まあ、金融の、そもそもの仕組みであってですね。それが、今回に関してはですね、まあ、ドルを最大限にもう、発行してですね。で、それをこう人々のように、渡すと。で、それを、まあ、バーストさせることによって、またですね、新たな信用創造ができる、通貨、それを、まあ、作ることによって、まあ、本当の意味の、コントロール支配っていうものが、できていくと、それがですね、うん、今回、まあ、大統領選の後に起きていくことではないかという、
まあ、大統領選というか就任式の後ね、
就任式が
ちゃんとできるかどうかもわかんないし、2つの、ね、トランプが就任式の日に別のところでね、テキサスかなんかで就任式やるかもしれないわけ。ね、新共和国だとか言って、
はい、
そしてそれに対して向こうは、ね、なんとか就任式できないかもしれない。なんでかって、あれだけそのトランプが3万5千人で囲んじゃってるわけよ、ワシントン DC を、
はい、
うん。ね、それをやっちゃって、もしかしたら逮捕されるんじゃないかって言って、誰も来なかったりする。
はい、
誰も来ない中でバイデン一人で行けないわけでしょ。だからそういうこともあって、あれ就任式ができない、延期みたいな感じで、延期で片っぽでトランプはね、なんでやんないのって感じでしょ。で、3月4日までに大統領が就任しない場合はまたもう一回やるみたいな話になるわけじゃない。だから、今回のは、なんていうかな、まあ、内戦になるっていうのも、まだ先の話よ。もうちょっと先ね。
3
ヶ月とか。
はい。
まあ、自分は多分5月だと思うんだけれど、まあ、それまでは、なんていうかな、内戦じゃないけれど、すごく対立がさらに激化した、もうすごい状態っていうかな、
そうですね。
パーク寸前の状態になってくるんじゃないかな、なんて見てるね。
はい。まあ、だからね、これからの展開、ちょっとね、注目していただければというふうに思います。うん、はい。